転勤族つのみの身軽な暮らしラジオ。この番組は副業ができるスキルシェアアプリを運営する私が、働き方だけでなく暮らしや子育てについてももっと身軽に心地よく暮らせる人を増やしたいという思いで毎日配信しています。毎朝6時に配信しているので、お気軽にフォローやコメントをいただけるととっても嬉しいです。ということなんですけど、今日はですね、朝6時の配信が間に合わずすみませんでした。本日は6月11日の日曜日です。皆様いかがお過ごしでしょうか。そう、昨日はですね、ちょっといろいろとイベント盛りだくさんの 日だったので、ついついちょっと収録ができる時間がなくって、もう今日ね、そのまま放送しております。ちょっと以前の放送でもちらっと話をしたんですけれども、このスタンド FM で、配信されているゆかさんと昨日ね、またリアルでお会いしてきたんですよね。そう、それから、リスナーでよくご参加いただいているパティさんと、3社でね、会ってきました。パティさんが企画してくださったお茶会で、なんか本当に素敵なね、空間で、紅茶を何杯飲んだんだろう、5、6杯いただきました。いやー、もう心も体も満たされた土曜日を過ごしたんですけれども、皆様はいかがでしたでしょうか。ちょっとその時の様子は私のインスタグラムの方の、今ストーリーズに上げさせていただいているので、気になるよっていう方はぜひご覧いただけると嬉しいです。はい、そんなこんなでですね、今日は何を話そうかなって思っていたんですけど、ちょうど昨日そのパティさんとゆかさんと話している中で、ちょうどね、ちらっとアレクサの話になったんですよね。スマートスピーカーかの話になりました。そう、最近ゆかさんがお家の中で音楽を聴いてるっていう話になって、で私がアレクサを使ってるっていうことをお話しして、でね、そのアレクサについてすごい私は結構いいなって思う点があって、お話ししようかなって思いかけたんですけど、あ、せっかくならこれちょっと収録で撮ろうと思って、ちょっとこれ1話分収録として流しますねと言ってその時はね、あまりお話はしなかった内容なので、ちょっとね、アレクサについてお話をしたいななんて思っています。スマートスピーカーにね、興味あるよとか、どういった使い方があるんだろうとか気になる方はね、ぜひ聞いていただけると嬉しいななんて思っています。で、まあ、スマートスピーカー今いろいろなところから出ていますよね。 Google もありますし、で私はAmazon が、やっているアレクサを使っています。で、なんでアレクサにしたかっていうと、まあ、私が、まあ、単純に Amazon をヘビーユーズしているからっていうところなんですよね。で、まあ、別に Google のやつでもよかったんですけど、まあ、そんな理由でアレクサにしました。で、タイトルにもつけたんですけれども、このアレクサくん結構ですね、育児においても助けてくれることが多いなって思っているんですよね。なので、子育て中の方とかで、特に誰かの手が借りたいけど誰もいないっていう時とかにね、意外にアレクサが役に立つなって思ってるので、そんな観点でもね、お話ししたいなって思います。で、私が、このアレクサを使うにあたっていいなって感じている点は、大きく4つあるんですよね。で、それをね、1つずつちょっと紹介していきたいなって思ってます。で、1つ目がまずね、非常に簡単な機能なんですけど、タイマー機能です。これね、地味に役立ってるんですよね。で、どんな瞬間でやるかっていうと、まあ、料理中、まあ、料理しながらちょっと手が塞がってる時に、アレクサ10分のタイマーをかけてっていうことを言ったりとか、あとは子供にテレビを見せる時に、まあ、この時間までねっていうことってあるじゃないですか。だから、例えば10分間だけ見ていいよとかいう時に、アレクサが鳴ったら終わりねとかいう感じで使っています。で、声だけで反応してくれるので、まあ、いちいちスマホをね、触る必要もないっていったところも非常に時短になるなって思っているところですね。このタイマー結構使ってますね。使わない日ないんじゃないかな。ってくらい私はこのアレクサでタイマー機能を使っています。 はい、で2つ目ですね、2つ目が毎日のリマインドっていうのをやってくれています。具体的に 何をやってるかっていうと、朝ですね、我が家はまあほんの数分だけ夫がいる時間があるんですね。数分っていうか、そうですね、30分ぐらいか、朝起きて30分ぐらいだけは夫がいるんですけど、その時間内に夫にやってもらいたいことをアレクサを通じて指示してもらってるんですね。なんかついつい私がなんか毎日これやってって言ってるじゃんみたいな感じで言うとちょっとトゲが立つので、もうそんなんだったらもう毎日毎日アレクサに言ってもらおうって思って例えば朝の6時15分ぐらいになるとアレクサがゴミ出ししてくださいって言うんですよゴミの日に、あの私の地域は月曜日と木曜日が燃える日なんですけれども、その日にしっかりあの燃える日なのでゴミを出してくださいってアレクサが教えてくれます。でその指示を聞いて、まあ、夫がゴミをまとめるっていうことをやっているんですよね。であとは、まあ、子供に対しても実はやっていて、保育園の行く時間になってたらその30分前ぐらいにアレクサに保育園の支度をしようっていうリマインドをかけてもらっています。でこのリマインドが鳴ったら子どもたちは自分で、まあ、あの服を着替えてで保育園に行く準備をするっていうことをやっているんですよね。まあ普通にアレクサが無視をされているっていう状況も多々あるんですけれども、これがあることによって意外にねそれで動いてくれるっていうこともあります。まだうちの長女はしっかり時計が読めないので、このアレクサを頼りにね動いてるっていうような感じです。はい、こんなところですね、毎日のリマインドをしてくれる。はい、で3つ目になるんですけれども、まあ、これはねよく使われている方法かなと思うんですけど、音楽をかける。はい、これねAmazon Music とかをね基本的に流しているんですけど、例えば、Amazon Music Unlimited をご登録している人であれば、アレクサ何々をかけてって言えばそれをかけてくれます。例えば、そうじゃなくても具体的な、曲名じゃなくても、まあ、こんな感じのカフェ風の音楽かけてとかでもいいですし、ジャズの音楽かけてとかでもいい、そんな感じでですね割と、幅広く対応してくれてるなっていうところで、アレクサがここでも活躍してくれています。日常的にね音楽を聴くよっていう方は、なんか試されてもいいんじゃないかなって思いますし、まあちょっとね音質っていう点ではそれこそねもうその専門のスピーカーよりは劣るかなとは思うんですけど、そこまでこだわりがないよっていう方だったら全然いいかなって思ってます。であとは子どもたちが例えば、そうですね、保育園で習ったこの曲かけてとかいうこともあるんですよね。アンパンマンの曲かけてとか、ね、今までは子供の何ですかね、発音が悪く、なんかちょっと、しっかりした発音がされてなくて、アレクサに認識がされていなかったんですけど、ここ最近、まあ、長女がねしっかりお話ができるようになっているので、アレクサにも認識されるようになってきまして、で、まあ、長女の方がねしっかりこう言ってアレクサにかけてほしい曲を、伝えていたりしている場面もよく見かけます。まだ2歳の次女はなんか言ってるけど全然アレクサは反応してくれないってっていう感じになってるので、まあ、いつかねだんだん言葉が発達してきたらアレクサもね対応してくれるのかななんて思って見守っています。はい、で最後なんですけど、私はですねアレクサをリモコンとしても使っているんですよね。でこれ外付けになって、またこれ別のガジェットが必要になるんですけれども、どういう風にやってるかというと、アレクサとその、外付けのですね、リモコン、これちょっと探して概要欄にリンクを貼らせていただきますね。私が使っているものをちょっと貼らせてもらいます。でこれをね一緒に連動させると、例えばアレクサにアレクサテレビつけてって言ったらテレビがつくようになります。で文字、何ですかね、リモコン式の、電気とかだったら電気をつけてもできますし、あとエアコンつけて消してとか、あとエアコンの温度上げてとか、そういうふうに声でリモコン操作ができるようにしているんですよね。 で、これもね結構地味に活躍してくれていて、あの手が塞がってる時とか、うん、よくね使っているんですよね。なのでそうですね、普段お家で一人、お家で一人というか、まあ、子育てされていて、うん、パートナーがなかなか手が外せないとか、まあ、一緒にいてもお仕事してるとかいう方は、うん、あのこういう作業はもうアレクサに頼んでしまうっていうのも一つなんじゃないかなって思っています。で、私が使ってるそのリモコンになるその外付けのガジェットは非常にね、あのなんだ、仕組みもシンプルで、つなげるのも全然難しくなかったので、うん、いい商品かなって思ってます。金額的にはいくらだったかな、 2,3,000円で、うん、ちょっとごめんなさい違ったら申し訳ないんですけど、そんなに高くなかったです。で、ちなみに私が使っているアレクサもアレクサの中で一番安いものを使っています。今こう画面があるものであったりとか、ね、いろいろできるものもあるみたいなんですけど、もう私は本当にシンプルにもう何ですか、スピーカーがあるもので一番安い、多分5000円以内だったと思うんですけど、そんなものを使っています。はい、ちょっと長くなっちゃったんですけれども、まとめるとアレクサの私がいいなと思う点は、タイマー、毎日のリマインド、音楽、リモコンの4点でした。ちょっとね、スマートスピーカーに興味があるよっていう方の何かのお役立ちになったら嬉しいなと思います。はい、ここからはですね、コメントのお返しをしていきたいなって思っています。で、たくさんのですね、生配信に関するコメントとかもいただいているんですけれども、ちょっとそれ以前にですね、追加でいただいたコメントとかもありますので、そちらをまず、先にご紹介させていただきますね。126回目の放送、子育ては PDCA の連続に、新たにあゆみさんからコメントをいただいております。ありがとうございます。この回では、まあ、子育てって試行錯誤の連続だよねっていうようなお話を、中心にしている回になりますね。つのみさん、今回の放送すごく興味深く聞かせていただきました。子育て ×PDCA の件、私も前にちょろりとお話ししたことがあったんですが、つのみさんの捉え方とは若干違っていて、子育ては PDCA の回しようがないという結論に至ってしまいました。まあ、確かにそうですね、そう言われればつのみさんがおっしゃっているように、前提条件が毎日のようにコロコロ変わりすぎる、プラス全て個人差でひっくり返ってしまうからこそ、もはや指標にも設定できるものがないというか、そもそもプランとチェックが成り立たないので、ひたすらにドゥドゥだけだなって。でも今回の先輩ママであるつのみさんの話を聞いて、子どもの成長とともに一人の人として安定していき、徐々に PDCA を回していける部分も出てくるのかなと思いました。考えるきっかけをいただき感謝です、ということで、あゆみさんありがとうございます。あゆみさんはバリキャリ系の専業主婦ということで、子育てをされる前はかなりバリバリ、キャリアウーマンとしてね働かれていたっていうことで、お話の内容がですね非常にこう、的を得ているものがすっごい多いチャンネルを運営されているパーソナリティさんなんですよね。そうね、だからこそ、まあ、すごい今回もこのコメント確かにと納得しました。本当にそうですよね。で、あゆみさんは確か、お子さんがまだ、うちよりも小さい年齢、1歳ぐらいでしたかね、のお子さんだったので、さらにね、毎日毎日コロコロコロコロ、変わるっていう状況があるのかななんて想像しています。そうなんですよね、本当にこう、生活の基盤を作るまでは何が正解か、そして本当に正解だと思っていたものが覆されることの連続、だと思うので、やっぱりね、なかなか PDCA は回すことすらできないっていうところにもなってしまうのかなって思ったんですけれども、まあ、私はだいたいそうですね、娘が、長女がですね、3、4歳ぐらいになったら、だいぶなんていうんですか、こうベースみたいなのが出てき、できてきたので、まあ比較的、試行錯誤がしやすい段階になってきたのかなとは思うんですけれども、まあ、それもね個人差あるので、やっぱり子育てって難しいっていうところの結論に行き着いてしまうと思うんですよね。 はい、すごい考えさせられるコメント、あゆみさんありがとうございました。はい、続いて128回目の放送、美容熱が高まっている話&ライブのお知らせに、3名の方からコメントをいただいています。ゆずきさん、ゆりさん、みなみさんです。ありがとうございます。この放送ではですね、私が最近、結構こう美容熱が高まっていて、いろいろね、買いましたとか、あと眉毛のねサロンに行きましたっていうようなお話をしている回になります。はい、ゆずきさんです。つのみさん、おはようございます。眉毛めっちゃ興味津々、私もマーチさんのお話を聞いてから探しているのですが、サロンがなかなかないのです。できれば近くでやってほしいので、やっているところが少ないのだと思います。美容はいいですね。美しくあることは上昇していく一歩です、一歩ですね。いくつになっても前向きで頑張りたいと思います、ということで、ゆずきさんありがとうございます。なるほど、お近くにあまりないんですね。そう、なんか、私の地域ではなんかそのサロンのオーナーさんがね、まあ、ここ最近すごい眉毛サロン増えてますっていう風におっしゃっていました。で、それの理由がやっぱコロナ禍になって、まつげエクステのお店がなかなかね、それだけでは立ち行かなくなったので、それにプラスして眉毛もやるようになったお店が増えているっていうことなんですよね。なので、まつエクプラス、まあ、眉毛でこう提供されている、もしくはまつエクじゃなくてもこうなんですか、まつげパーマを提供されているお店が非常に増えてますなんて言っていたんですけれども、まあ、地域によってはね、まだやっぱり少ないところもあるんだなって思いました。確かにこう眉毛はこうあれですよね、定期的に行く必要があるので、できれば行きやすいところが、ね、いいなって思ってるので、私も近場を探したんですが、ね、ゆずきさんもいいところが見つかるといいですね。いや、本当にいくつになっても前向きで頑張りたいっていう、そのね、ゆずきさんの言葉に私もこうピシッと背筋が伸びる思いをしました。いつもありがとうございます。はい、続いてゆりさんです。つのみさん、私も、美容熱高まっています。眉毛サロンいいですね。私は眉のアートメイクしたいなと思っているんですが、まず眉毛サロンに行くのもいいなと思いました。調べてみます、ということで、ゆりさんありがとうございます。そうそう、この私の美容熱の高まりはですね、結構ゆりさんの影響もあるんですゆりさんがね、以前の放送でシートパックのご紹介をされていて、もうそれも聞いて、あ、もうやろうって思って、ゆりさんの放送を聞いた直後に、私はルルルルン の, 毎日できるシートパックを買ったんですよねいや、こちらこそおきっかけをくださりありがとうございます。で、ね、アートメイク結構されてる方も多いですよね。でもなんだろう、ちょっと私はまだ怖いっていうイメージもあって、そんなことねないんでしょうけど、とりあえず私は眉毛サロンに行ってみました。ゆりさんもなんかね、いろいろ、チャレンジされたら、また放送とかでシェアしていただけるととっても嬉しいです。ありがとうございます。はい、続いてみなみさんです。つのみさん、眉毛サロン私も行ったことあります。綺麗に整いますよね。最近は行けてないので毎朝のメイクで整えています。ハリファンでとっても気になりました、ということで、ありがとうございます。お、みなみさんは行かれたことあるんですね。すごい美意識が高くて素晴らしいなって思いました。そう、なんかね、やっぱりこう楽になるっていうのが意外というか、あ、こんなにもメイクの時間変わるんだなっていうのを、この眉サロンに行ってね、仕入れたので、なんかやみつきになりそうですでね、このハリファンデなんですけど、そうそう、昨日初めてちょっと使ったんですよ。これがね、すごい良かったですなんか良かったしか言えないのが、本当にちょっと語彙力のなさを感じて、なんか申し訳ないんですけど、なんですかね、すごいこう薄付きなんですけど、ツヤ感も出て、なんか、肌にもいいような気がしています。ちょっとね、しばらくまた使ってみて様子を伺いたいなって思うんですけど、まあ、これね、すごいおすすめですね。で、この、購入したサロンのオーナーさんによると、まあ、大体ですね、1回このファンデーションこれ買うと、まあ、3ヶ月4ヶ月は持ちます。まあ、持つ人だと半年ぐらい持つっていう風に言ってたので、比較的ね、お値段も そこまで高くないのではないかななんて思っています。だいたいですね、その 3,4 ヶ月、その1個買っていくらだったかな、私はレフィルだけ買ったんですけど、付け替え用のやつですね、7000円だったかな、まあ安くはないですね、安くはないけれども、まあ、デパートコスメぐらいの値段で、買えたかなっていうふうに思います。でもまあだいぶね、長続きするので、良いのではないかななんて思っています。はい、コメントありがとうございました。でですね、このライブのね、コメントたくさんいただいております。皆さん本当にありがとうございます。ちょっとお名前を呼ばせていただきますね。ライブ発信する上でのマイルール&心がけていることに、11名の方からコメントをいただきました。ゆずきさん、しましまさん、みみこさん、ちかさん、えいみーさん、こいちゃん、みなみさん、おたまさん、ゆかさん、うたすきさん、ゆりさんです。いや、本当にコメントありがとうございます。ちょっとですね、すべてをご紹介するのは、難しいんですけれども、ちょっとかいつまんでご紹介させていただくと、まずですね、みみこさんがですね、コラボの相手の URL を載せていただけると助かりますということで、こちらすみませんでした、失礼しました。でこれね、しっかり載せていこうと思います。確かにそうですよね、誰と話してるんだろうって、後からね、アーカイブを聞いた時にわからないなって思いますので、こちら大切な気づきをいただいてありがとうございました。こちらのね、ライブについてもうちょっと後ほど、概要欄のところにお話しした南さん、ゆりさん、ゆずきさんのリンクを貼らせていただきますね。ありがとうございます。それからしましまさんからですね、リクエストをいただいておりまして、今度ですね、お金関係のお話をしてほしいというねことをいただいております。いやー、私ですね、 FP の資格は持ってるんですけれども、全然お話できることあるかな、まあでもね、私なりにやってることもちょっとあったりしますし、皆さんのねお話もぜひ聞きたいななんて思うので、今度はねちょっとお金のお話をしたいなって思っています。来週金曜日ですね、ちょっとタイトル名がまた決まりましたら、放送の中で告知をさせていただきます。しましまさん、リクエストありがとうございます。はい、でそうですね、あ、それからですね、エイミーさんとユリーさんからですね、お話について、ライブ内でのお話についてコメントいただいてるんですけど、すいません、私がですね、このスタイフのまだコラボのこの機能をしっかり理解してなくって、エイミーさん上げていないのになんか招待をしてしまって、本当にすみませんでした。いや、これね、私の間違いだったんですよ。なんで本当に申し訳なかったなって思います。そしてね、ユリさんにもね、ユリさんもお話できない状況なのに私招待してしまって、ね、そんで、でもゆりさんね答えてくださって、いや本当にありがとうございました。まだまだねちょっとライブの方慣れていない部分もあって、皆さんにご迷惑かけてしまって申し訳ないんですが、ちょっとねこれからもう少し精進していきたいななんて思ってます。で、うたすきさんから、つのみさんはお相手の話を聞いたり引き出してたりするのがお上手ですねと言っていただけたんですけれども、いやまだね、こうアーカイブを聞き返すと、いやこういう風に言えばよかったなとか、なんかもうちょっとうまく回せたんじゃないかなとかね、すごい新しい勉強になることが多くって、まだまだねここも奥が深いななんて思っています。なんかライブはライブで、一人語りと違って、ライブというかこのコラボですね、コラボってまたね、お相手のお話も聞きたいし、私の意見もちょっと言うっていう、そのバランスがねすごい難しいなって思ってます。はい、で皆さんもね、たくさん聞かせていただきましたということで、コメントいただいてありがとうございました。はい、今日はねすごい長い放送になってしまったんですけれども、日曜日ですね、皆さんもゆったりとした気持ちで、明日からの活力になる一日になりますように。はい、それではまた明日。